愛媛大学研究室からこんにちは。
大学の教育研究、そして地域貢献、それから国際貢献ということについてですね、高い評価を受けるためにいろんな形の視点から、精査をしていきたいと思いますし、努力していきたいと思っています。付属公園につきましては、幼稚園、小学校、中学校、付属公園、そして高等学校というところについてですね、それぞれの独自性を保ちながら連続性、連携性というのを高めていきたい、そういったための努力をさせていただきたいと思っております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き寿拓三副学長にご出演いただき、愛媛大学の評価を上げるための取り組みについて伺います。今年の4月に副学長となられた寿先生なんですが、今伺いますと幅広い業務でいらっしゃいますね。
そうですね、大学っていうところはそのものがですね、本当に、はい、今非常に幅広い活動を要求されてまして、どちらかというと従来はですね、
はい、
教育研究という形でうちに閉じこもるというのが強かったと思いますが、まあ、この放送もそうですけど、やっぱり外に出てどうアナウンスしていくのか、自分たちの活動をどう伝えていくのかということも含めたですね、開かれた大学ということが求められてますので、どうしても幅広い活動になってきますね。
その中の一つなんですけれども、評価担当していらっしゃるということで、こちらについてはお伺いしたいんですが、はい、これはどういった業になりますか？
ですね、大学もその評価というものを文科省を通じて受けること、外部から評価を受けることになっております、
はい、
それは、まあ、6年ごと大体になっているんですが、その項目としまして、もちろん大学ですから教育の内容、実質ですね、それからまあ研究がどうなのかということ、はい、それから地域に対する貢献というものが、これが非常に大きな要素になっています、それからまあ国際的な協力関係ということがありまして、そういうものについてそれぞれどういうふうな課題を意識を持ち、どういう成果を上げているかということを、いわば毎年自分たちでチェックすると同時に、6年ごとに外部からの評価を受けると、そういうシステムになっております。
これは大変厳しい面もあるかと思うんですけれども、ええ、やはりこれがあることで、その内部が活性化するというんでしょうか、何かこう外に向けてのっていう力になっているような気もするんですが、
そうですね、ですから我々はですね、今まではどちらかといえば自己満足的な側面がですね、かつてなかったと言えないと思うんですね。そしてこういうふうに外に開かれるっていう形、はい、外の厳しい面にさらされるっていうことは、確かに一面我々にとってある種のストレスになるという側面があることも事実です、はい、ただですね、ただそれをネガティブに捉えるんじゃなくて、自分たちのやってることをちゃんとですね、
はい、
理解してもらう、で私たちがやってる営みを他の人たちにも理解して、そしてまたそこをサポートしていただくという、そういったものだと考えればですね、
はい、
決してそれを後ろ向きに捉える必要はないだろうというふうに考えております。
その重要なポイントである地域貢献にしましても、はい、まだまだ愛媛県内の中でも知らない方も多いかと思うんですけれども、本当にその漁業であったり農業であったり、愛媛大学がいろんなところでこう連携して地域の方ですとか、ね、市民の方と連携して作り上げていっているものというのはたくさんありますよね。
そうですね、国法人化ということがありまして、
はい、
そのプロセスの中でですね、やっぱり県と愛媛県全体に対してどれだけのことが大学としてできるのかって、はい、要するにだから愛媛県のその発展ということと大学の発展は両軸というか、まあ、非常に密接な連関があるというのが大学の認識でありまして、
はい、
そういった意味ではいわばいろんな形でですね、
はい、
地域とつながってまたそこに貢献したいし、そこの地域からのニーズに応えるものとして大学の研究も位置づけていきたいと、はい、そういうふうに考えております。
そしてもう一つなんですけれども、付属学校園の担当でいらっしゃるということなんですが、
はい、
これもまた幼稚園からありますから、大変ですね。
そうですね、まあ、幼稚園、それから小学校、
はい、
中学校、特別支援学校、そして高校と、5つの、
はい、
付属がありますけども、これもですね、それぞれもちろんそれぞれの独自の課題っていうのも当然あるわけで、
はい、
幼稚園は幼稚園、小学校は小学校ってありますが、その独自性を重視しながらもですね、しかしながら愛媛大学の付属として、
はい、
愛媛大学としてやっぱり一つの学園と一つの地の体系の中にいるという形でですね、その連続性も同時に保障していきたいと、でまた責任も取っていきたいということで今進めております。
愛媛大学とその付属5公園というこれだけ の, 管理をしていらっしゃるというのは大学の中でも大変少ないというふうに
ですね、総合大学でですね、はい、総合大学というところで、幼稚園から高校まで、そういった特別支援も含めたこれを抱えているのは、はい、金沢大学とうちだけだ
と思います。そうですか。
はい、これは非常に例外的なことなんですね。そういった意味ではそれをやっぱり大事にしてですね、はい、その連携を深めて大事にしていきたいと思っております。
それがその愛媛の何かこういい方向にまたつながっていって連携というものがね、
そうですね、ですから、まあ、今その学校教育等々いろんな課題を抱えておりますし、はい、教育がどういうことになっていくべきかということをいろんな側面からありますけれども、幼稚園から高校大学院まで含めてですね、やっぱり愛媛のスタイルといいますか、はい、そういったものをやっぱり提案していけるような大学でありたいと思いますし、付属のとの連携のあり方を作っていくというのが、まあ、これからの大学の課題だと思っております。それがまた地域貢献にもなると思っています
。そうですね、うん、教育実習や共同研究にしましても他県ではできないことも
そうですね
できていく可能性ありますもの ね、
そうですね、ぜひそういった形 で、 です、ね、はい、大学の資産をいろんな意味で活用さ、うん、しながらですね、付属の教育研究をより活性化していければなと思っております。
そしてまた今後なんですけれども、愛媛大学は学生中心の大学、はい、そして地域にあって輝く大学というこの実現も目指してずっと頑張ってこられていらっしゃいますけれども、はい、展望といたしましてはいかがでしょうか。
そうですね、いろんな形の課題が当然あるのも事実なんですけど、はい、しかしながらその学生中心そして地域にあって輝くということがですね、着実にこの法人化後、
はい、
積み重ねてきたのではないかというふうに自負しております。でそれを今後もですね引き続き、発展させていきたい、また拡充していきたいと思っております。その中でですねもう一つの仕事がありまして、
はい、
未来女性育成センターっていうのがあるんですが、
はい、
女性研究者の未来をですね、
はい、
切り開いていくっていう趣旨ではありますが、ただ女性だけの話ではなくて女性の問題は同時に男性の問題でもありますので、はい、で女性も男性もいわば夢を持って希望を持って自分の人生を送れる、で研究者としての人生を送れるような環境を整備していくことがまた大学の課題だとも思っております。でそういった意味では先ほどから出てます評価にしても、
はい、
それから付属学校にしましても、そして、女性未来育成センターにしましても一見バラバラなんですが、
はい、
私はバラバラだと思ってなくて、私たちが一人の人間として一人の研究者として夢を持ち希望を持って、活躍できる場を作り上げていく、その条件整備をやらせてもらっていると、
はい、
そういうふうに思っております。
城北キャンパス内には保育施設もあるということで、
医学部は前からあったんですが、はい、また医学部また拡充していきますけども、城北の方にもですね、そういった保育所施設を作ってやっぱり研究者たちが十分に研究できるような整備をしていく努力をしております。
はい、そういった物理的な面からもこう女性研究者たちをこう支えていくという。
そうですね、やはりそのある種の精神論だけじゃどうしても、はい、現実が困難なことがありますので、やはりそういったものをやっぱ制度的な側面でもですねサポートしていくと、そうすることが少子化の時代高齢化の時代の中でですね、愛媛大学がそういった時代においてどういうモデルを形成していくのかという形の、
はい、
努力をねしながら、県にとっても市にとっても一つのモデルになるような職場でもありたいと思っております。はい、
私たちが誇らしく思うのは愛媛大学にはその世界に誇れるようなセンターがあるということが、はい、もうすごい研究者がいるんだなっていうようにう、ね、ここから発信していってるんだっていうことが思えるのがまた誇らしいんですが、
そうですね、先ほどありましたけどもその、まあ、地域貢献ということ、はい、それから、国際貢献ということがありまして、だからやっぱり地域は地域だけに閉じこもるわけにはいかない時代だと思うんですね、
はい、
だから地域にあって、地域からですね、地域を大事にすることは同時にいわば日本全国に向かってそして世界に向かって発信していくということと、やっぱり両軸じゃないと地域は輝かない時代だと思いますので、
はい、
そういった意味では ぱり今のところ慈恵が中心ですけれども、そういったセンターを中心にしながらもですね、世界に発信していくという先端的な研究と同時にですね、地道な研究も大事にしながらですね、いろんな形で、県全体、そして四国、中四国、そして日本、世界と向かって発信できればというふうに思っております。
最初は本当にこう小さな単位だけれども、そこからこうどんどん世界に広がっていくような
そうですね
イメージですかね。
そうですね。コップの水の話をしましたけども、コップに入ってる水はですね、やっぱりその天から降ってきて、
はい、
大地の中に染み込み、そして湧き水として出てきて、でこのコップの中に入ってるって、だからそのコップの中に閉じこもってるわけではなくて、
はい、
絶えず世界に向かって開かれている、そういった例えが先ほどしましたけれども、やっぱり愛媛大学もそういうふうな、場でありたい、うん、そういったコップの空みたいなところでありたいと思っております。
現象学ですね。そうですね。哲学学専門の先生の現象学。コップには空があってこそのコップ。
そうですね。
でもここには宇宙が詰まっているという。
詰まってるっていうね。だから愛媛大学もそういう形になっていけたらと思ってますし、またそういうふうな、努力をしてると思ってます。
先生がずっとこうご覧になってから、もう25年。
ええ。
愛媛でお過ごしのようですけれども、これからの愛媛大学大学生たち、こういうふうな学生になってほしいなというような、なんか夢はございますか？
やっぱり身近なことをまず大事にしてほしい、きちっと見つめてほしいと思ってます、はい、で身近なこと、一見何気ないことを見つめることが、実は差し当たりは私にとって縁遠いとか、そしてまあ遠い過去の話だとか遠い未来の話に埋めることとつながっていく、そのつなげていく地道な努力をする人間になってほしいし、社会人になってほしいと思うんですね。だからそのことが 3.11 というね、非常に負の遺産を今私たちは抱えているわけですが、そういった状況の中で新しい未来を切り開いていくことにつながっていくと思いますので、いたずらに嘆き悲しんだり、いたずらに高い理想を持つんではなくて、要するに身近なところをきちっと見据えて、はい、そこからきちっと道をつけていく、そういった姿勢を持つ、研究を私たちもやっていきたいと思いますし、そういったものの中で学生たちもそういった、ことをですね、習得していってもらえればいいんではないかと思っております。
先生にはその哲学を通して子どもたちの輝く瞳がとても大切なことだと、
ね、はい、
私たちが忘れてしまわないようにいつもこう輝いていてくれる子どもたちの瞳というのも教えていただいたんですけども、やはりこう夢を持って、
そうですね、
身近なところからちゃんとしっかりと足を踏ん張って頑張ることですかね。
そうですね。本当に夢とか希望とかして将来っていうのは今自分が今ここにいるその場にいっぱい種が転がってるんだ、
はい、
ということをですね、でそしてそこの場を笑顔を持ってそこの場に立ち向かっていくことこそが明日を開くことになるんだと、そういうふうな感覚で、今日今ここで頑張っていけたらなと、そういうふうに思っております。
どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
私も今日頑張って生きていきます。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。愛媛大学研究室からこんにちは。来週は山内聡学長特別補佐にお話を伺います。お楽しみに。